はい、今日は ヨハネの福音書の9章の13節から23節までを読んでもらいました。ここに置いとこうかな。先週の話でどんなことが起こったか覚えてますか、皆さん。先週誰が出てきた？
目が見えない
人ね。いつから目が見えない人？
生まれつき
目が見えない人ですね。で、この人がどうなった？
癒されました。
癒された、見えるようになったね。で、誰が見えるようにしてくれたんですか？
イエス様。
イエス。おー、早いね。今 0.38 秒ぐらいで答えたね。イエス様です。で、イエス様がどんな風にして見えるようにしてくれたの？
唾を砂地にかけ、で、泥を塗って、水で洗ってきなさい。
おお、おお、いいね、素晴らしいね。で、イエス様がなんと地面に唾をペッて吐いて、その唾で泥を作って、モニョモニョって作って、それを目に、この人の目にビエって塗って、で、これを白ガムの池っていう池で洗っておいで、そしたら、見えるようになるよって言ったんですね。っていうか、見えるようになるよとは言ってないんだよね。洗っておいでって言ったの。そして洗いに行ったんです。そしたら見えるようになったね。じゃあ、これはみんなどうして、これ何が良かったと思う？じゃあ、イエス様の唾にスペシャルパワーがあって、それで見えるようになったと思う人、シーンか。じゃあ、分かった。じゃあ、シロアムの池の水がなんか魔法の力があって見えるようになったと思う人、ブーか。じゃあ、イエス様が言う通りにしたから見えるようになったと思う人、
ピ
パー。おー、すげえ、みんなやばいね。いや、すごいですよ。本当にその通りです。だから、イエス様が言ってるのは、なんかこのお守りを使ったらいいよとか、このお水がいいよとか、そういうこと言ってるんじゃなくて、私はこの宇宙全部を作った神様ですよ。だから、私が言う通りにして生きていくときに、絶対あなたは最高の生き方ができるようになるんですよ。最初は目が見えないで生まれたかもしれないけれども、私の言う通りに生きていったら、私の凄さを表すような生き方ができるね。そして味わえるような生き方ができるんですよっていうふうに教えてくれたのは先週です。で、今日はその続きなのね。で、その続きで、今日みんなどうかね、今日の雰囲気ってどんな感じやった？今日の場面、今日読んだところの雰囲気、
あの
裁判みたいになったね。なんか警察の捜査みたいな感じでしたね。まず最初、このパリサイ派の人たちっていうのが出てきました。あんまり聞いたことない人もいるかもしれません。パリサイ派っちゃどういうことかっていうとですね、この聖書が、新約聖書が、書かれた場面、舞台は、イスラエルの国、ね、ユダヤの国でした。で、ユダヤの国では、まあ、普通日本だったら総理大臣とか、国会とか内閣とか、そういうところがこう国を運営していくんだけど、ユダヤの国はどうだったかっていうと、パリサイ派とかね、いろんなサドカイ派とか、いろんな、まあ言ってみればお役人みたいな人たちが、いました。で、このパリサイ派っていうのは、聖書の決まり、旧約聖書の決まり事を全部守って生きていかないとダメですよって言って、すっごい厳しく昔の旧約聖書の決まり事をみんなに守らせている人たちだったんですね。で、もちろん自分たちも、俺もちゃんと守ってるんだよ、へーへーへーって言って威張って生きてるような感じだった。で、まあ威張ってるっていうのは別にしても、それで本当に俺たちを作ってくれた神様が喜んでくれていると信じていたんです。だから自分たちは何も悪いことしてないし、これ守るのは当然でしょって言って、みんなにも守らせていたんですね。で、その人たちから見るとですね、今回の出来事、問題があった。何が問題だったか、イエス様が目の見えない人が目が見えるようにしてあげた、これどこが悪いのって思うでしょ、みんな。ところが一つ悪いことがあったんです。わかる？わかる人おる？はい、その通り、ピンポンピンポン。なんと、イエス様がこの目の見えなかった人を見えるようにしてあげたのが安息日っていう日だった。安息日ってどんな日か知ってますか、みんな？仕事をしたら違憲。すごいやろ。仕事せんでいいじゃないとよ。仕事をしたら違憲日なんですね。で、仕事っていうのはね、会社まで行って会社で仕事するっていうことだけじゃなくて、例えばうちの掃除をしたらダメですよ。これも仕事に入りますよ。 それから、料理を作ったらダメですよ。これも仕事ですからダメですよ。それから、何キロメートル以上歩いたらそれも仕事だからダメですよって。で、だから例えば戸端から富野の友達に会いに行こうと思ったら安息日には行けないんです。遠すぎるからね。戸端の人しか会えないの。で、そんな風にものすごい細かい決まりがいっぱいあって、こういうことしちゃダメですよ、こういうことしちゃダメ、安息日っていうのは休む日だから仕事したら一切ダメですよって言ってビシッと守らしてる人たちだったんですよ。ところがこのイエス様はなんとこの目の見えなかった人を安息日に直してあげた。それは仕事じゃないか、お前そんなことしたらダメじゃないかって言ってみんなはすごい怒ったんです。このパリサイ人たちは怒ったので、怒ったんだけど、でも実際この目が見えなかった人がいきなり目が見えるようになって目の前に立ってるわけです。でこれを見たら、いくら安息日に下にとかなんとか文句つけたとしても、目が見えなかった人が見えるようになって目の前に立ってるわけですよ。だから、これちょっとすごくないっていう気持ちもあるわけよね。だから半分いやダメやろっていう気持ちと、半分はいやすごくないっていう気持ちがうわーってあって、でみんなの間にわすごくないっていう人たちとダメやろっていう人たちがこう半分半分に分かれ分かれになってしまった。困るよ、困るね、困る。そしてこの人たちはどうしたか、じゃあこの人のお父さんとお母さんを呼んでこよう、ね、そういう風にしたんです。それで、みんなもどうかね、子供たちがね、子供たちがなんか、喧嘩をしたり、子供たちが何かあった時にはその親に話を聞こうとしますね。そうやろ。で、この時も同じようにこの人の親を呼んできた。でもこの人は子供やったんかね。違うよね、もう大人やったやろ。大人やったのにこの人のお父さんとお母さん呼んできたよね。面白いよね。そしてお父さんとお母さんに聞いてます。この人は本当にあなたの子供なんですか、そして本当に生まれつき目が見えなかったんですか、いやでも今見えるのはどうしてなんですか、どうやって見えるようになったんですか、あんたちょっと嫉妬でしょ、教えてくださいよって言って問いただした。ところがお父さんとお母さんは何て言いましたか。
それはもう大人です。
そうよね、
自分で話せ
る。面白いよね。いやもう大人やけん自分で話せるから自分で聞いてくださいって言ったらね。しかも自分、確かに自分の息子ですよ、そして確かに生まれつき目が見えなかったんですよっていうことは言いました。でもどうして見えるようになったかは知りませんって言ったよね。ねえ面白いよね。それで、パリサイ人、パリサイ派の人たちはますます困ってしまいました。いやこれどうしようか、うん。でなんでこれそんなに困ったかっていうと、イエス様が何者なのかっていうのを決められないから困ったんです、ね、このパリサイ派の人たちは本当に一生懸命神様に喜んでほしかった。だからイエス様のことをこうどういう人っていうふうに決めたかったんです。本当にイエス様が、ね、神様のとこから来たっていうんだら、じゃあそれはそれで自分たちの仲間じゃないか、じゃあ大事にしよう。でもどうも言ってることとやってることがちぐはぐで合ってないよ、やっぱり俺たちの仲間じゃないのかな、ね、神様とこから来たとか言ってみんなを嘘言って騙して惑わせる、そういう悪いやつなのかなっていうふうにちゃんと決めたかった。どっちだろう、はっきりさせたかった。でもわからない、ね、すごいことをする、ね、あの目の見えなかった人を見えるようにしてあげる、こんなこと誰にもできない、今まで見たことない、すごいよ、ね、やっぱり神様のとこから来た人じゃない。でもちょっと待って、だってそれだったらあの神様のとこから来たルール、安息日っていうルールを破ったりすることはないでしょう、それはおかしいでしょうって言ってみんなの意見が割れてしまったんです、ね、で今日ね一番みんなに知ってほしいこと、なんだ、何かっていうとルールのことです。ルールのこと、ルールは誰が作ったのか、これ大事です、これ大事です、ね、今日は2つのルールが出てきました。1つは人間が一生懸命守ろうとしているルール、ね、こうやっていけば大事ですよ、こういうふうにしていかなダメですよとか言って人間がいっぱい守ろうとして作っているルールです。人間が作ったルールです。 いい覚えとってよ。最初は人間が作ったルール、そしてもう一つ出てくるのは人間じゃなくて神様が作ったルール、イエス様が作ったルール。イエス様と神様一緒です皆さんね。もう聞いたことある人は知ってると思います。イエス様と神様は一つです、ね、でどこが違うかっていうと、神様っていうのはこの宇宙全部を作った存在、そして地球を作った、そして地球に生きてる全部のものを作ったのが神様で、その神様はでかすぎて俺たちには見えないんで俺たちにも分かるように、俺たちと同じ人間の形でこの地球にやってきてくれたのがイエス様です。だからイエス様がこの天地全部作ったって言っても間違いじゃない、同じ神様だからね。でもう一つ聖霊っていうのがあるんだけど、それはまたゆっくり今度しますね。でイエス様が作ったルールで生きていくのか、それとも人間が作ったルールで生きていくのか、どっちにしますかっていうことを今日の聖書は聞いてるじゃないかなと思いますね。でもともと人間っていうのは神様から作られた、だったらどういうふうに生きていくように作られているのかっていうと、神様が作ったルールを守ってその通りに生きていくように作られてるんです。だってそうでしょ、作り主が思う通りに生きていくのが一番いいやろね。ほんで一番いい生き方分かっとるし、もうこんなことして危ないよっていうのも分かってくれとるから教えてくれる、ね、でも人間はなんとその神様にいやいいですいりませんって言ったんです。そしていらない、自分が神様みたいになって自分が物の良し悪しいい悪いを判断して決めて、そして自分がルールを作って、あこれでいいやんっていう納得がいく範囲で生きていきたいですって言って生きるようになったんです、ね、で今人間がどんな状態かっていうと、もう大体見たら分かります、ね、人間って素晴らしいなって思う場面もいっぱいあるかもしれない。でも人間ってなんか怖いことする、ひどいことするような、そういう場面もいっぱいあると思います。ニュースとか見よったらどっちの方が多いか、ロッキーが思うのは人間ってひどいよな、人間って恐ろしいよな、怖いよなっていうことの方が多いような気がしますね。そして今俺たちが生きている日本の国は、民主主義って言います、ね、民主主義ってどういうことかっていうと多数決で決めるんですね、みんな手挙げて、こっちがいい人を手挙げて、じゃあこっちがいい人を手挙げて、じゃあ多い方にしましょう、多い方にしてしまうんです。でそれが一番いいやん、だってほとんどの人がいいと思っとんやけそれでいいやんっていう風に誰か考えたよね。でもじゃあ少ない方の人の考えはどうなるわけね、もうしょうがない、あんたたち少ないんやけ我慢してみんなと一緒にやってねって言うしかないで、これどうなんこれね、これは本当は神様が考えた俺たちの生き方とは合ってないんですよ。だってもしさ人が多い方が間違えとったらどうする、こうやろ、みんなでじゃあ間違った方向に行こうぜっつってダーって言ってしまう。で少ない人がいやちょっと待って違っとうやろっていくら言ってももうみんな多い方の人ほとんどの人がいやこっちでいいやんって言いようやからそっちに行ってしまうんですよ。これが多数決で決める時の怖さなんです、ね、止めるもんがなくなると。で結局いつの間にか人が多くの、ね、ただ多数多い人がいいよって言いよる方が本当にいいみたいな風に勘違いをしてしまう。で少ない人が言い寄るのは実は間違っとう、あいつら間違っとうよっていう風に勘違いしてしまう。これが今日本の国でも起こってるし、アメリカも民主主義だから同じですね。で他にもいろんな国で民主主義だと人間のやっぱり限界があるんです、ね、で他にもまあいろんなことをまあ言ってもいいんだけど今日は長くなるんでここでやめますけど、とにかく人間が自分たちでルールを作って生きていこう、うまくやっていこうとしてもですね限界があるの。でその限界にぶち当たった時にどうなるかっていうと結局どうしようもできないんです。今日のパリサイ派の人たちを見たらよくわかる、意見が割れた、意見が割れてしまったらもうそれ以上前に進んでいくことができない、もう分かれて別々の道に行くか、それかずっと喧嘩してるか、どっちかしかないんです、ね、でそういうふうに今日なってしまう。でも神様の現実はどうか、 神様がやってることはどうか、実際目が生まれつき見えなかった人が見えるようになって生きていますよ、そしてその人を見えるようにしてあげたイエス様がここにいますよ、これがイエス様のリアリティですよ。横でパリサイ派の人たちが、いや、やっぱこの人は神様のとこから来た人やろ、いや違うやろ、それやったらこんなルール破ったりせんやろ、いやでも絶対こんな、いや絶対、いや違う、いやそうじゃない、いやいやいやって言ってやってる間に神様のやりたいことはどんどん進んでる。すごくない？じゃあ俺たちが今日一つ考えたい質問は何か、じゃあ俺たちどっちについていくの、どっちに目を向ける、どっちに耳を傾ける、ね、ああでもないこうでもない、いやこれはこっちやろあっちやろって人間がいろいろ言ってるのにずっと耳を傾けて、あそうなんですか、そうなん、いやそうなんですか、いやそうなん、えそうなん、ええ え, えって言って生きていくのか、それとも俺たちを作って俺たちを大事にしてくれているこの神様の現実が今目の前で進展して展開してリアルに進んでいっている、それをずっと目 を, そ れ, をそれに目を留めて、そして俺たちの作ってくれた神様を褒めたたえまくって生きていくのか、どっちしますかって俺たち決めなきゃ、一人一人。なんでかって言ったら、俺たちはどっちについていくかで自分の生き方が全然変わってくるからです、ね、全然変わってくるので、聖書は俺たちが作られたのはこの天のお父さんから作られたんですよ。だからこの天のお父さんの言ってることに耳を傾けてごらん、そしてこの天のお父さんがやってることに目を向けてごらん、そして天のお父さんの言ってる言葉の通りに生きていこうと思って生きていってごらんって言ってるのが聖書のメッセージ。そのためにイエス・キリストっていう人間を送ってくれた、人間だけど神様ですね。そしてこのイエス・キリストが俺たちの 100% 完璧な模範になってくれるね、お手本。すごいやろ、ただこの通りしなさいって言うんじゃないよ、実際やってくれる人を送ってくれる、そして俺たちがそれを見て来て見て触って分かるようにしてくれるんですよ、ね、今日は、人間が意見が割れてしまった、でもイエス様のルールはまだちゃんと進んでいってますよっていう話でした。人間が作ったルールを破ったら悪いことに見える、でもその人間を作ったのは誰かっていうとイエス様。だからイエス様は人間のルールよりも高いところにいるんですよ。さっきジェシカがお祈りの中で言ったよね、神様あなたの思いは私たちの思いよりもはるかに高いですよ、私たちの道生き方よりもはるかに高いですよね、もう考えもつかんようなところにありますよねって、まさに今日のこの絵です、ね、だから俺たちはどこに目を向け、どこに耳を傾けて何に従って生きていくのか、これむちゃくちゃ大事です。で一人一人決めないけ、ね、うちはなんとかなんで私もなんとかですっていうのはこのことに関しては通じないです。一人一人決めないといけない、ね、でもイエス様を選んでイエス様についていくときに俺たちは自分では想像もできんやったような目の前の道がね広がっていくんです。そしてこの人は目が見えない、もう一生物乞いをして生きていくしかないっていう人生だったのがガラッと変わって目が見えるようになって自分で歩いていけるようになっていろんなことができるようになった、わすごい、そういうふうに今まで想像もできなかった道が開けていた。今生きてる俺たちも一緒です。皆さんもう俺にはどうしようもできん、これじゃつまらん、もうこんな問題手に負えんしダメやん、もう壁しか見えんっていうようなところにいる人だったとしても、このイエス・キリストに出会ってこのイエス様を信じてこのイエス様の言葉に従って生きていくならば絶対に開けていくんですよ。壁しかなかったところに道ができていくんですよ、ね、あのエジプトから逃げて帰ってきたイスラエルの人たちが目の前が海やった時どうなったの、道ができた、なんで道ができたん、あれ
イエス様
信じたけやろ、もうこれ絶対ダメやんって言って決めてみんなそこでうずくまっとったらどうなっとったと思う、
みんな本当
にそうやろ、みんなもうそこでおじゃんやったよね、でもイエス様信じとった。そしてモーセが神様信じてあの杖を言う通り上げたんですよ。 そしたらあれも杖がすごかったんじゃなくて、言う通りしたからね、言う通りしたから海がうわーって広げて道ができた。そういうことあったよね、今の俺たちの毎日の中でも。毎日そういうことがあってます。俺たちが気づこうが気づく前があってます。たまたまお今日ラッキーやったとか、今日のラッキーナンバー852やった、およかった俺は852してるからよかった、そんなんじゃないんですよ。この宇宙作ってくれた神様が全部をコントロールしてくれとるっていうのは、これが現実、ね、今日ここへ皆さん来たのも偶然じゃないですよ。偶然じゃない、ね、そういうことで、人が作ったルールに従って生きていく生き方と、天のお父さんが作ってくれてるルールに従っていく生きていく生き方、ね、この2つ今日はすごいコントラスト、ね、対象が分かったと思います。で、まあみんなね、自分が今どこにいるのかな、いつもどうして生きてるかな、いろんなこと決めるときに、人が言ってること、人の作ったルールで決めてるかな、それともこの聖書に書いてある天のお父さんが作ってくれたルールで決めてるかな、どっちかな、ね、考えてほしいんです。自分ももちろんそうね、考えていきたい。そして聖書が言ってるように、作り主の作ったルールで生きていってごらん、いろんなこと決めていってごらん、そしたらね、信じられんやったようなことが目の前に広がっていくよ、書いてますね。そしてもちろん俺たち他の人と意見が合わずに、あーでもないこうでもない、いつまでもやってる必要もなくなる、これすごいよね。はい、ということで皆さんぜひね、今いる場所で、そのこと考えながら、そしてイエス様にもね、直接聞いてみてください。イエス様祈り聞いてくれるんで、イエス様どうしたらいいですかねって聞きながら生きていったら、本当に教えてくれるよ。イエス様生きとるからね。はい、はい、じゃあ今日は、そこまでにします。最後お祈りをします。俺たちを作ってくれた天のお父さん、ありがとうございます。今日はまたたくさんの人たちと、一緒にイエス様を賛美し、また、それぞれの毎日にあるいろんなことをシェアし合い、また祈り合い、そしてまた今聖書の言葉を聞いて、俺たちの考え方をもう一回リセットすることができて本当にありがとうございます。俺たちはいろんな複雑になったこの社会で生きています。人間がいろんなルールを作り、これが一番いいんじゃないかと思ってできたルールです。決して悪いもんじゃないと思います。でもそこには限界があります。そして限界にぶち当たった時に、人は、お互いに分裂してしまい、そしてお互いを受け入れることができなくなり、本当に困り果てて、路頭に迷ってしまいます。途方に暮れてしまいます。でもそんな時に今日の話が思い出させてくれること、それは私たちのルールよりもはるかに高いところで作られたルール、完璧なルールがイエス様のところにあるよ、そのことです。だからいろんな場面で、人の声、人のルール、人の慣習、そして人の、みんながやってるから、そういうことに目や耳を向けるんじゃなくて、本当に聖書はどう言ってるんだろうか、イエス様はこの自分に今どういうふうにしてほしいのかな、そういうことをいつも考え、そしてまた聞いて、イエス様に聞いて生きていくことができるように助けてください。そしてその時だからこそ味わえるイエス様が用意してくれたすごい計画、すごい展開をいつも見逃すことなくリアルに味わうことができるように助けてください。そして俺たちが今までのまんまの自分じゃなくて、本当にイエス様の力で作り変えられて作られたオリジナルの自分の命にますます戻っていくことができるように助けてください。みんなの毎日に平安と祝福と、そして、慰めとまた励ましが溢れますように心からお祈りします。イエス様の力あるお名前で感謝してお祈りします。アメン。